Thank you, Sister Beck. I love
these verses.
Beck
姉妹、ありがとうございます。我が家の近くの峡谷を抜ける山道に、道をそれるなという標識があります。その道を歩き始めるとすぐにそれが賢明な助言であることが分かります。坂道や曲がりくねった道、急斜面もあり、道を一歩踏み外すと足元が不安定で、季節期によってはガラガラ蛇が出てくることもあります。今晩皆さん一人一人に対するメッセージは、その標識と同じ道をそれないというメッセージです。数年前、何人かの若い女性たちと一緒にワイオミング州のティートン山脈に山歩きに出かけました。道はかなり険しく、2日目に最も危険な場所へ差し掛かりました。そこはハリケーンの通り道という名が示す通り、ほとんど絶え間なく強風が吹いていました。森林警備員から道の中央を歩き、周囲に木がないところではできるだけ姿勢を低くして、手荷物はすべてリュックに入れ素早く進むように指示されました。写真を撮ったりグズグズしたりしてはなりません。若い女性が全員その地点を無事に通り抜けた時にはほっと安心しました。しかも断崖にどれくらい近づいてもいいかなどと質問する子もいませんでした。私たちは時折人生の道を歩みながら、面白くてスリルがあるし自制できるからと危険な場所で時を過ごそうとします。崖っぷちの生活をしても徳を守れると考えることもありますが、そのような状況に身を置くのは危険です。ジョセフ・スミスは言いました。幸福は人生の目的です。幸福へ通じる道を歩むならそこへ到達します。その道とは徳高い道です。教義と聖約25章のエマ・スミスに対する主の助言は、主のすべての尊い娘に向けられた助言です。25章では行動規範が告げられ、徳の道を歩むように勧告されています。徳とは道徳的に高い標準に基づいた思いと行動のパターンです。では徳高くあるのに役立つ高い標準とは何でしょうか。徳の中には思いや言葉、服装、態度における慎み深さが含まれます。慎み深さは純潔の礎石です。ガラガラ蛇が潜む山道を裸足で歩く人がいないように、今日の世で安全であるためには慎み深さが不可欠です。慎み深くあるとき、私たちは天の御父の娘として御父と自分の関係を理解していることを周りの人に表します。また神を愛し、どのようなことについても神の証人になることを示します。慎み深くあることにより徳を大切にしていることを人々に知らせます。慎み深さとは格好の良さではありません。それは心と清さに関する事柄です。流行を追うことではなく忠実でいることです。人気を得ることではなく純潔であり制約を守ることです。俗受けすることではなく清くあることです。慎み深さには純潔と徳の道を確実に歩むために行うすべてのことが含まれます。徳高いことが省エネの条件であることは明らかです。モロナイの言葉は、純潔と徳があらゆるものに勝って最も尊いものであることを教えてくれます。私たちは罪に無関心であったり近寄りすぎたりしてはなりません。神の娘が歩くには危険な場所だからです。教義と聖約25章では、自分が交わした聖約を固く守るように勧告されています。私にとって固く守るとは、主と交わした約束に固くついて離れず、しっかりと捕まることを意味します。聖約は誘惑に抵抗する強さを与えてくれます。聖約を守るなら徳の道を逸れることはないでしょう。バプテスマの時に交わした聖約を守るなら道の中心に留まることができます。 きます。ホランド長老はこう言いました。バプテスマを最初の制約として、私たちは永遠の道に向かうこの道を歩んでいく間に様々な制約を交わします。交わした制約に従って歩むならば、常に必要なだけ十分に聖霊の促しを受けることができます。私たちの進む道はほとんどが上り坂ですが、神の助けが文字通り与えられます。神会のお三方、すなわち御父と御子と聖霊が制約を交わした私たちを助けてくださっているのです。これらの制約を思い起こすために、私たちは毎週聖餐を受けます。パンの祝福の祈りの中で、私たちは進んで御子の御名を受け、いつも御子を覚え、御子が与えてくださった戒めを守ることを、永遠の父なる神よ、あなたに証明して、いつも御子の御霊を受けられるようにと祈ります。主の御霊の導きを受けると、皆さんは確信と幸福に満ち、絶えず徳で思いを飾るようになります。モルモン書には、社会全体が戒めを守り、清く徳高い生活を送った時の状態について示されています。神の手によって作られた全ての人の中で、彼ら以上に幸せな民は確かにありえなかった。また御霊の導きを受けると、周りの人に正しい影響を与えることもできます。私の事務所には、我が家の女性の写真が飾ってあります。私の曾祖母、祖母、母、そして娘のエミの写真です。彼女たちの献身や救いの計画を信じる信仰のおかげで、私はもっと成長し進歩することができました。その写真を見ると、徳高い生活の大切さがとてもよくわかります。今では娘一人だけでなく、5人の義理の娘と5人の小さな孫娘がいるので、娘や孫に徳高く清い生活の規範を模範を示すという大きな責任を感じています。たとえ自分が改宗した最初の世代であっても、皆さんには後に続く人たちに対する責任があります。最近、私は冒頭で話したあのティートン山脈へハイキングに出かけました。今回は夫と同年代の友人数人と一緒でした。出発した時は皆スリル満点で意気揚々としていましたが、目的地へ着く前にクタクタに疲れ、私は具合が悪くなってしまいました。何年も前に若い女性たちと出かけた時とは違い、身体的な備えができていませんでした。それに不注意にも荷物を詰めすぎていました。リュックの重みで体力はさらに消耗し、もう限界に近い状態でした。標高が高く斜面が急で、荷物が重いために他の人たちも苦しそうでした。夫は皆の様子に気がつくと先を急ぎました。私は見捨てられたように感じましたが、1時間もすると夫が谷の向こう側から降りてくるのが見えました。こちらへ走ってくるのです。そして私のところへ来ると、私の荷物を背負い、涙を拭って目的地へ連れて行ってくれました。そこは松林で囲まれた水晶のように透き通った湖でした。夫はすぐに引き返し、他の人たちのために同じことを4回繰り返しました。夫の姿を見ながら、自分が十分な備えをしていなかったことを悔やみました。また余分な荷物を持ってきて、重い荷物を夫に背負わせてしまったことを悔やみました。そして夫の強さと備え、無私の気持ちと愛に心から感謝しました。人生の山を登るとき、徳高い道をそれずに歩んでください。皆さんには助けてくれる人がいます。両親や家族、ビショップ、アドバイザー、そしてあらゆる年代の正しい友人たちです。疲れたり道を間違ったりしたら、方向を変え、徳高い道へ戻ってください。救い主はいつもそばにいてくださいます。救い主は皆さんが 皆さんが悔い改めれるように皆さんを強め、荷を軽くし、涙を拭い、慰め、道を捨てないように助けを与えてくださいます。救い主は徳の完全な模範です。パレスチナの道を歩かれた時、イエスは良い働きをしながら巡回されました。病人を癒し、目の不自由な人々を見えるようにし、死人を蘇らせられました。永遠の真理と前世が実際に存在すること、この世での人生の目的、神の娘が持つ来世における可能性についてお教えになりました。私は次の聖句が好きです。心を尽くして主に信頼せよ。自分の知識に頼ってはならない。すべての道で主を認めよう。そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされる。このことが真実であると証しします。主は道を示してくださっただけでなく、時には手を取って私を導いてくださいました。イエス・キリストの道はこの世においては幸福に、後の世においては永遠の命に至る道です。主は生きておられます。主は皆さんの祈りを聞き、行く手を導いてくださいます。イエス・キリストは私たちの模範であり、導き手です。道をそれないでください。慎み深くあり、制約を守り、聖霊を伴侶とするふさわしさを保ってください。主は約束されました。元気を出しなさい。私があなた方を導いていくからです。王国はあなた方のものであり、その祝福も、また永遠の富もあなた方のもとである。イエス・キリストの類まれな生涯が現実のものであり、このお方の偉大な贖いの犠牲が無限の力を有することに、ただ驚くばかりです。イエス・キリストの御名により、アーメン。